あなたの爽やかなお目覚めと健康な毎日をお約束する環境改善素材、奇跡の宝石トルマリン羊毛健康敷パッド。マイナスイオンが体のツボから吸収されて、あなたの細胞を活性化、心の安らぎと幸せな気持ちを与えてくれます。今、遠赤外線効果による睡眠革命が始まります。詳しくは 080-5835-2431 080-5835-2431 日本吉祥堂までお問い合わせください。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
2月6日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。はい、皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。レディオ TYT のホームページはですね、 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページ、火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページも ご覧ください。はい、未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオ、そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとリスンでないわ、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。はい、さあ2月に入りまして、
はい、
雪まつりも始まりましたね。
あ、そうですね、昨日から
ですか。昨日からなんですね、
多分
おそ
らく。
で、私は昨日オードリーに用事が、5丁目に用事があったので、
はい、
で昨日からだっていうことを知らずに、あ、もしかしたらやってるかもしれないので、すごく早めに出たんですよ、
はい、
でやはり早く着いてしまって、
はい、
で、まあ、駐車場はその打ち合わせ場所の一番近い駐車場に止めて、
はい、
で 2,30 分時間があったので、4丁目会場と5丁目会場を、
あ、
まあ、ちょっと見てですね、はい、はい、まあ、鉄道はもちろん立派です、はい、で聞こえてくる声が、
はい、
もう日本 語がほとんど聞こえてこないという
異国の言葉が飛び交ってるんですね。
そうですよ、もうニーハオニーハオダチャオダチャハオダチャワンシャンハオはい、あこの後、
はい、
あれこの後の番組は確かニーハオアスベスかな、はいっていう番組なんですよ。はい、はい、ですね、そういうな形で昨日は少し雪像を見てまいりまして、
はいはい、やっぱ交通規制で困ってる人もいるらしいですよ。大通りのなんか南から北にまたげるところが限られてきてて、
あそうですそうです、そのね交通規制がね、いやこう右に曲がりたくても曲がれないんですよお東に向かっていって、ここで右ダメ、ここもダメですね、ですからぐるっと回りましたもんね、でもう驚いたのが、駐車場代なんです。
え
一般的な有名どころのコインパーキングっていうんですかね、そこに止めました、
はい、
で止めたのが16時5分過ぎぐらいです、
はい、
で出たのが18時5分ぐらい前です。要するに2時間は経ってないんですよね、はい、で1800円なんですけど、これ雪まつり料金なんでしょこれきっと。
あそうなんですか。
いやわかんないです、こんなえこんな高いのと思って、
まあ、確かに
雪まつり、ね、見に来たんではないんだけどって思いながら1800円あったらいつもの店でジョッキ3杯飲めるなって思いながら帰ってきた次第ですね。
いや大変ですね、駐車場の確保とか交通規制が、
あ、まあ、昨日は平日でしたしね、空いてることは空いてました。
なるほどなるほど、ただ金額が、
ね、金額知ってるからみんな止めなかったのかない
やその近場で一番高値だったじゃないですかもしかして
そうかもしれないですね、
うん、
いや驚きました。はい、まこちゃんどうですか先週。
先週ですね、
今週末と
今週末と、なんか最近あのモーニングにハマってまして、
はい、
あの朝早くからあの喫茶店とかレストランとかでモーニングメニューだとかコーヒー一杯に無料であのトーストついてきたりだとか、
ね、
そういうのにハマってまして、
はい、
1週間で3日ぐらい7分の3は朝から朝活してました朝7時ぐらいから仕事してました。
なるほど、じゃあもっと早く起きて
そうですそうです、
でそのモーニングを食べながら、
はい、そうです、
仕事をすると。
そうなんです、
朝7時から。
そうです
すごいね、
まあ、やっぱ1日が充実します。
あ
かなり、
えで、で、はい、その仕事場、
はい、
まあ、カフェですかね、
はい、そうですね。
どれぐらいいるんですかそこに。
そう、まあ、10時頃になったらぼちぼちお客さん来るんで、
あ
退散しようかなっていう、ちょっとお客さん混んできたら退散するみたいな。
ああなるほどですね。
そうです、丸1日はちょっと入れないですね
ああまあまあまあ、でもちろんいろいろこう回らなければいけないところもありの。
そうですね、
まあ、また作業できる場所を探しの、
はい、か、まあ、家帰ってまた仕事やるかとか。そうですね、まあ、運動不足もあるんで運動も兼ねてそこまで歩いていって、
ね、
っていう
、はい、
のにちょっとハマっておりました。
はい、あ歩いていくわけですね。
そうですそうです。
あそうだ、目標は今年の目標は健康ですからね。そうです、
健康
どうですか1ヶ月経ちましたけど健康ですか。
多分そうですね。
でもねそういう実行してる実践してるっていうのはとてもね。
そうですね、まだ体調は崩してませんね。周りがインフルエンザ流行ってたんですけども私は一切感染することなく生き延びてます。
あはい、そうですね。私は目標は何でしたっけ。あまずダイエットと、
はい、
要するに休肝日
ですね。うん、言ってましたね。
休肝日をとにかく設けるぞ。で1月の休肝日は数えたら8日でした、はい、まあ目標は 休みの日よりも、はい、例えば土日の日よりも必ず多くするぞっていうのが目標、だいたい8日ぐらいあるじゃないですか。なので一応目標達成で、
確かに、うん、1月新年会とかありますけど、
うん、
それにしたらまあ、まあ、いい結果で、
で休館ってその私の場合の休館っていうのはとにかく一滴もその日はアルコールは飲まないですよね。
はい、
だけど例えば毎日一升飲む人が半分にする、
はい、
まあ、これも休館っちゃえば休館なんでしょうか。
そういう
考えはやっぱりいけないんでしょうね。
いやどうなんですかね、分かんないですけど、まあ、量は半分に減ってますからね。ああ、
ただもう、
ま、
毎日飲んでいて、
はい、
まあ、肝臓がある程度お元気であればあまりその中途半端な休館もあまり意味がないっていう、
うん、
そういう説もあるみたいなんですけど、
そうです。
ただでもやっぱりちょっと違いますね。2日続けるとやっぱり3日目はなんとなく動けてるような気がします。
あ、体が楽なんですね。
そうですね、体がだるくなく頭もなんとなく冴えてるような、
ね、あ、じゃあ効果はすごい。
ただ1日に飲む量っていうのも当然減らしてますので ね、
そ, うですね。
それで休館もなので、はい、そういうことですね。さあ、そして、
はい、
私の楽しみにしている、ピョンチャンオリンピックがもう3日後。
え、あ、そんな、あ、そうなんですか。
そうなんですかでなくて、そうなんです、もう3日後なんです。
3日後に開会式っていうことですか。
そうです。2月、もう競技は2月の8日から、
は
い、もう始まります。もういきなり、
はい、
夜の9時半からスキーのジャンプのノーマルヒルで出てきますよ、笠井くん。
あ、レジェンド
あれ、そうだよ、いいんだよな。ここ9日の日が確か開会式だったと思うんですけど、
開会式前から、
大体そうじゃないですか。あのサッカーだとか夏のオリンピックでも、もう開会式の前からもう競技を始めてしまわないと、ね、期間中に終わらないっていう。
あ、なるほど。
まあそうなのかな、どうかは、まあ今回はね、多分9日に開会式があるはずですね。私今日出してきたのは全部種目っていうか競技の情報ですんで、うん、あれですね、なんか BG が切れたなはい、
はい、
まあ、ちょうど BG が切れた頃で1曲挟みますか。メールお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、それでは1曲目お聞きください。これはね、ピョンチャンオリンピックのテーマソングになってます。確か TVH だったかな、 TVH のなんかそれぞれ番組でないわ、曲によって曲が違うんですよね、楽曲が。
あ、そうなんですね、
はい、これ多分 TVH だと思います。マライア・キャリーで、はい、ヒーロー。
And you'll finally see the truth.
支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAIアットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。近況報告どんなことでも OK です。さて、実はですね、今日チャレンジ、2月からチャレンジコーナーというコーナーを新設して、何かチャレンジしようと、
はい、
ラジオで何ができるんだと。で、私たちができることといえば、
はい、
歌うこと、演奏することでした。で、本当は1曲目終わった後に私の就活ソングの新曲 を披露しようと思ったんですが、
はい、
ちょっと準備が間に合いませんで、でその新曲というのはですね、
はい、
葬儀、早々ですね、葬儀の葬儀を送ると書いて早々、はい、そしてグリーフケア、これをテーマにした曲を最近書きまして、
はい、
まあ、全然書いたっきり練習してないんですけどね。
、はい、
この公共の電波を使って練習しちゃおうというとんでもないことになって、ね、まいりまして、はい。で、まあ、葬儀っていうのはね、もう皆さん当然もうご存知で、うん、はい、そういえば有賀さつきさんも亡くなられてね。
そうですね、
で
びっくり、
もう皆さん本当に ご存じなかった、
はい、
ということは要するに密葬でやられたっていう、
あ、そうみたいですね、
ことですよね、はい、なので葬儀って、まあ、やっぱり種類がやっぱりあるんですよね、
はい、
で葬儀とは何ぞやと、
うん、
やはり親族や知人が個人の冥福を祈ってね、
はい
はい、こう死者を、まあ、なんていうんですかね、葬る、
うん、
儀式のこと、
うん、
葬儀の葬って葬るって読むんだけど ね、ですよね、
うん、
で今いろいろな、まあ、形の葬儀がありまして、
はい、
でまあ、通常一般葬ですね、はい、
うん、
はい、で家族葬っていうのがあるじゃないですか、
はい
はい、本当に身内だけで、はい、で宗教や宗派の形式しきたりに沿った、まあ、一応葬儀の形ですよね、はい、
うん
うん、今結構家族葬っていうのはあれかな、多いのかな、
なんか建物とか結構なんか、あ、こんなとこにあったっけみたいな家族葬のなんとかとかっていうのがよく目にするようになりましたけど、
はいはい、そうですよね。そして、まあ、一般葬っていうのは本当に普通にね、
はい、
本当に大きい会場祭場で、うん、お通夜そして、告別式で出棺して、
はい、
で、まあ、仮装すると、
はい、
うん、いうところですよね、
うん、
はい、そして今結構あの直葬、直葬と書いて直葬、
はい
はい、まあ、密葬も含むんですけどもね、もう自宅もしくは病院からもう直接もう仮葬場の方に行って、うん、
はい、
要するに法律で決まってるのは24時間仮葬、亡くなってから24時間は仮装してはいけないんですよ、
はい、
はい、
じゃあ24時間の間もずっとご自宅だとか病院にいて、でそこからまっすぐその仮装場っていうんですかに運ばれて、もう家族だけでもう最後まで終わるみたいな、
うん、
っていうのが直葬、
そうそうですね、もうそういう方ってほとんどお寺さんももう呼ばずに、
あ、そうなんですね、
はい、で私のご契約者様は本当に身寄りのいない方は、
はい、
まあ、私が、まあ、病院まで、病院で亡くなられればね、病院まで行って、はい、で葬儀者さんと一緒に行って、そして安置所もしくは斎場に、うん、まあ、24時間安置しないといけませんのでね、
はい、
で次の日が、共引きでなければ仮装ができるんです、
はい、
24時間経てば、
はい、
で 順番ですから、行った順番で、焼いてもらえますんで、
はい、
で運悪く共引きだと仮装場は休みなので、
はいはい、
もう一泊しないといけないっていうところですね、はい、ですから直接斎場もしくは安置所から仮葬場へ行く、
はい、
で仮葬する、
はい、
で収骨する、うん、でお骨をこう壺に入れる、
はい、
でその後、まあ、本来でしたら例えば自宅に戻ってきて、うん、まあ、小さな祭壇作って、
はい、
で四十九日まで、
うん、
で四十九日になったら例えばお墓に納骨するっていうのが一般的ですよね、はい、私のご契約者の様はもうそのまま生前に準備されていた納骨堂、うん、もしくはお墓もしくは合祀できるようなところ、はい、
うん、
はい、もしくは樹木葬だとかそういう自然葬、
はい、
に埋葬埋蔵するっていう形ですね、
うん
うん、これがいわゆる直葬直葬ですね、
はい、
うん、で自由葬、
はい、
個人や遺族の希望に沿った自由な演出の葬儀、
はい、
うん、まあ、今は結構多いですね、無宗教の方、
うん
うん、ただ、まあ、お寺さんは呼んでほしい、
うんうんうん、
で宗派はって聞いてもわからない、
うん、
だいたい日蓮宗だとかね、禅宗だとか、北海道一番多いのは禅宗か 浄土真宗か。
あ、そうなんですね。
先週は多いのかな一番。
いい、
まこちゃんは分かりますか、
浄土真宗
の
の分かんないです。
一応あのお東お西ってあるんですよね。
あ、そうなんですか。
大きく分けると浄土真宗って、はい、
調べておきます、
はい、私は真言宗武山派です。真言宗で、あ、要は先祖香川県なんで。
あ、そうなんですか、
はい、各宗派にお題目があるじゃないですか。浄土真宗でしょ、
はい、
浄土真宗だと南無阿弥陀仏、
はいはいはい
はい、で真言宗だと南無大師遍照金剛、だから要するに手を合わせて南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、で浄土真宗だったら南無阿弥陀仏、はいはいはい、南無だ南無だですよね、
はい、
で禅宗でしたら南無釈迦牟尼仏、南無釈迦牟尼仏、南無釈迦牟尼仏です。
そうなんです、はい、まあでもあの父の代になったらもう俺の家は無宗教だって宣言してるんで、あのおそらく私の時にはもう無宗教になっているはずです。
え、
今あの祖母がいるのでそうな浄土真宗となっていますが、父の代になったらもううちは無宗教だからって言ってるんで自由層になるんですかね、わかんないですけど。
まあ自由層、まあお寺さん別に呼ばなくてもね、斎場借りればその係の人がちゃんと仕切ってやっていただけるのでね、
そういうことですよね、
ただお寺さんが来ないっていう、あと戒名だとか法名だとか莫大なお金が取られない、
すごいお金かかりも、はい、かかるって言いますもんね。
だから就活の視点から見るとね、やっぱり葬儀ってやはり葬儀もやはり自分で決めておく最低限、で何も決めてないと大体病院に大体親族が集まる、目を閉じられる、息を引き取られる、そうすると病院の提携の、葬儀者さんが来る、もうこれから大変ですよと、すぐ準備をして、ね、家はどうしましょう、あれはどうしましょう、もう慌ただしいまま葬儀者さんの言われるがまま、でお父様かなりねお顔が広いってお聞きしましたけども、要するにどれぐらいの席をご用意しますかとか、どれぐらいの料理を用意しますかとか、150ぐらい用意しときましょうかと、で蓋を開けるとね、例えば50人しか来ていただけない、ということはもう150席は計上されますからね、もう並ぶんで、
はい
はい、要するに100席損、あの要するに余計に払わなければいけない。なのでやはりその葬儀の規模と、
はい、
まあ、もう見積もりまで取っておけとは言いませんけど葬儀の規模と、あとはどうしても見送ってほしい人のリストは書いておいてほしいと、できれば葬儀者はここにしてほしいっていう、その連絡先ぐらいは書いておいてね、エンディングノートのようなものに、はい、でそうすればだいたいこう分かるんだと思うんです。その葬儀者さんもね、生前にお父さんと会ってるわけですから、
はい、
である程度打ち合わせをしてこういうふうにやりたいんだと、でエンディングノートに残しておくから、多分子供たちからか、もしくは妻から連絡が入るはずだからと、それぐらいの準備をしとけば、はい、もう余計な出費はしなくてもいいし、もう言われるがままですから。で一番最悪なのは、まあこうなんかよく要するに積み立て、ご助会に入ってなんか積み立てるような、そういうシステムもなんかあるところもあるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
あるんです。でそういうところで積み立てておいたからもう安心だろうと、
はい、
あ、これはもう安心だ安心だって言いながら積み立てた額の3倍ぐらいの請求が来ますからもう絶対積み立てた額じゃ足りませんのでね、ですからその辺をこうお気をつけていただいて、
はい、
やはり就活の一環としてね、自分の葬儀の形、そして、見送ってほしい方のリスト、できれば見積もりも取ってもらって葬儀者も決めておく、はい、そういう形でいかがでしょうか。
はい、
はい、それでは 2曲目おかけしようかな。
はい、
2曲目は、あ、2曲目もね、
はい、
ピョンチャンオリンピックのテーマソングなんですよ。
あ、そうなんですね。これも
これね、どこだったかな、 TBS だったかなちょっと待てよ、
すごいですね、覚えてるんですね。
いや、書いてきた、
あカンペを、
この世界の終わりのサザンカっていう曲は、いや、これこれだ、これはよくかかりますわ、 NHK だもん。
あ、そうなんですね。
はい、それですね。
はい、
はい、E メールお待ちしております。メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm、 MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、それではお聞きいただきますか。世界の終わりでサザンカですね。
ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕にして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君へ思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃない、と僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも
法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時38分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、Eメールお待ちしております。メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm まで メッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。でメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
桜ママさんです。あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。1月は北野マサルの絞りたて、何北野何、2月は男山の初絞り、あ、北の勝つっていう、何、お酒、桜ママさん、はい、2月は男山の初絞り、寒い日はホットワインと、ワインなの、ホットワインと、あ、お酒三昧です。あ、いいですね。すすきのは人がわっさり、もう、
あ、そうだ、
あれかな、氷のお祭りも始まってるのかな、
昨日かららしいですよ。
本と外国の方本ってブックになってるけど、本と外国の方が増えましたね。あ、そうな、うん、そうですよね、うんうんうん、私昨日行ってびっくりしましたもん、
異国の言葉が、
うん、でみんな日本人の方に見えるので、
あ、確かにアジアの、
はい、はい、でも外でイベントがある時期はビルの中の飲み屋さんには閑古鳥が、あ、そうなんですね。なかなかそういうすすきののビルの中の、例えばそういうスナックだとか、そういうところにはさすがに外国の方も行かないですし、で、ね、で私たちもなかなか行かない時期なのかもしれないですね。
そうですね、新年会も終わりましたし、ね、3月入ったら送別会だとか歓迎会あるからっていうんで、
でドアを開けたお客様は、うん、からはやばというセリフが自然と出ますなんで怖くないですよなるほど、
あ、
だこう誰もやっぱりお客さんいないとっていうことかな。いや、そんなことないですよね、さくらママさんね、さくらママさんのお店素敵ですもん。いつもよりもおつまみが増えたりお得ですよ。はい、行きたいです。すごい行きたいです。
お得なんですね。
はい、ありがとうございます、さくらママさん。そうですね、すすきののそういうビルの中にあるお店もにぎわうような、うんうん、ね、こういう時期になんかそういうこういいアイディアないのかな。はい、ありがとうございます。 はい、で、歌いたいな、ちょっと待ってくださいね、
はい、
今日本当は今言いました葬儀だとかですね、
うん、
グリーフケアのお話を少しさせていただいてから、
はい、
私の新曲をですね、
うん、
披露するチャレンジコーナーとっくに過ぎておりまして、
はい、
で時間ももうかなり過ぎておりまして、
そうですね、
はい、でグリーフケアだけ少しお話しさせていただくと、
はい、
聞いたことあります、
はい、ないです。
グリーフケア
ないです。
まずグリーフケアっていうのはやはりこう、
はい、
大切な人を亡くした、
ええ、
そういう経験をすると、
はい、
こう知らず知らずにこう亡くなった人をこう思い慕う気持ちを中心に湧き起こる感情、情緒に心が占有されそうな自分に気づくんです、
はい、
で喪失に関するさまざまな思いですね、
うん、
で一方で死別という現実に対応して、
はい、
この窮地を何とかしようと努力を試みます、
はい
はい、現実に対応しようとする思い、立ち直りの思い、
うん、
はい、この共存する2つの間でこう揺れ動いちゃうんですよ。
うん、
で何とも不安定な状態になって、
はい、
で同時に体身体上にも不愉快な反応、
うん、
で違和感を経験するんですよね、うん、これをグリーフというんです、
はい、
でグリーフの時期には自分とは何か、
うん、
死とは、死者とは、
うん、
など実存への問いかけも行ってしまうんですよね。
あ、なるほど。
でこのような状態にある人にさりげなく寄り添って援助することをグリーフケアと言います。
はい
はい、ですから人生における危機を回復をもたらす力、
はい、
レジリアンスっていうんですけど、となる転機に大切な人を亡くした時の悲しみが深く複雑なものとなりやすい現代に生きる私たちなので、
うん、
それは悲しみに寄り添う人の存在感が、まあ、薄れたためなんですよね、
うん
うん、ですから就活としてはね、
はい、
まあ、しっかり就活をされて、例えばご主人を亡くされた今度奥様、うん、でやっぱりグリーフの状態になって、
うん、
でやっぱり周りの人に寄り添ってもらってグリーフケア していただくと、
うん、
でそれから今度ご自身のね、要するに就活しなければいけませんのでね、
うん、
はい、ですからどんな反応が出るかというと、
はい、
こう人間は、少量病死、生きる老い、病の病気の病にし、
うん、
少老病死とい う、はいはい、もう宿命から免れることができない以上、
はい、
いずれは愛別陸、うん、愛する愛に、
うん、
別々の別に離れるに苦しいという、うん、愛する人の死に当然遭遇します、
はい
はい、配偶者だったり子供だったり両親、うん、兄弟姉妹、
はい、
生きる時間を共有してきた大事な人を失うと深いどうしようもない悲しみに包まれてしまうと、うん、はい、深い悲しみがストレッサーとなりさまざまな不調をもたらすっていうところですよね、うん、で心の的な反応としてはやっぱり長期にわたって死亡の情を欠く、
うん、
思う慕うと書いて死亡、はい、で感情の麻痺、怒り、恐怖に似た不安を感じると、
うん、
で孤独、寂しさ、やるせなさ、罪悪感、自責感、無力感などが症状として現れますと、
うん、はい
はい、で身体的な反応としては睡眠障害だったり食欲障害、体力の低下、うん、健康感の低下、
うん、
疲労感、頭痛、肩こり、めまい、動悸、胃腸不調、
うん、
便秘、下痢、血圧の上昇、情報じゃない、血圧の上昇、
うん、
で白髪の増加を感じると、
うん、
で自律神経上昇、
うん、
はい、まあ、それ私です。で 体重減少、
はい、
免疫機能低下などの身体の違和感、疲労感や不調を覚えるんですよね、
うん
うん、まあ、 まだまだあるんですよ、そのグリーフケアっていうかグリーフの反応としてはですね、はい、心の心的な反応もあればもちろん身体的な反応もあるし、で日常生活の行動にもこう変化が出てくるというところですよね。
いやこの前テレビで私もその奥さんに先立たれた方の話で、はいはい、もうなんかすごいショックでもうお腹すいたっていう感情もなくって、はい、もう1ヶ月ぐらいで10キロぐらい痩せちゃったり、
はい、
そのずっと奥さんの携帯電話だとか、なんかクレジットカードとかも停止できなくって、もうずっとそのまま使用料払い続けちゃったりしてとか、
あ要するにもうそういうことが考えられずに、
あ考えてってるんですけど、あの携帯電話ってそのあの世ともつながってるんじゃないかっていう、そのそういうなんかいろいろ思っちゃう、それでも何もかも解約できなかったりっていうので、
なるほどね、
大変だっていうので、
はい、そうなんですよね、やっぱり残された方が、やはりねこれからその亡くなられた方の分までね、やっぱ生きていって、はい、でしっかり供養していかなければいけませんのでね、
はい
はい、これがグリーフケア、はい、
と
言います。はい、歌う時間がないぞ一曲お聞きいただきます、
はい
はい、メッセージをお待ちしております。メッセージは E メールのアドレスは
未来アットマーク776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さあ次の曲はまこちゃんにご紹介していただきましょう。
はい、あいこでカブトムシです。
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など 葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時52分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、未だに歌えていませんけど今日は、
はい、はい、アシスタントの金山真子でお送りいたしました。
はい、お送りいたしました ね、
お送りします。
ね、もう時間になりまして、すいません、ね、皆さん、あのフェイスブック等でね、今日は歌うぞって意気込んでたんですけどなかなか準備ができなくてですね、はい、申し訳ございません、はい、で来週はですね、ゲスト様に来ていただきます。そのゲストさんが、はい、須藤石材株式会社札幌支店の工事責任者のですね、
はい、
安倍さんという方に来ていただきまして、はい、で実は2月の17日土曜日の午前10時から12時まで就活セミナーをこの須藤石材の札幌支店さんで私講演させていただきます、
はい
はい、2月17日土曜日ですね、はい、で大体10名から13名ぐらいの予定をしておりまして、ですので予約が必要になります、
はい
はい、でお問い合わせのお電話番号がですね、0120-053333 0120-053333、須藤石材札幌支店さんですね。札幌支店さんはですね、西区24軒2条4丁目6番23号にございます、
はい、
エクセルシュール24軒の1階です。なんとバーンの斜め向かいなんですよ。
あ、あ、はい、そうなんですね。
だから私この今週の土曜日10日久々にバーンでライブやるので、
そうなんですか。
そのためにも今日は演奏したかったんです、ね、公共の電波を使って練習したかったんです、はい、で、 ですので、はい、まず2月の17日はですね、
はい、
私講演させていただきます就活セミナーです。でなんと先着ご予約の先着10名様にですね、
はい、
あのフクロウの、 あの石でできたフクロウの、うんうん、置物といいますか、
はい、
そういう彫刻品をプレゼントさせていただいて、で、はい、参加者全員の皆様には特製のエンディングノートをプレゼントさせていただくということでした。で、まあ、詳しくはですね、
はい、
来週、須藤石材札幌支店工事責任者の安倍さんにゲストに来ていただいて、
はい
はい、でお墓の話をしながら、もし時間があれば、
はい、
来週こそチャレンジコーナーで、私今日本当にエラーを持ってきたんですから
そうですよね、背負って来てますよね、
はいはい、まこちゃんは ありませんか。
私はですね、はい、神川さん10日バーンさんということだったんですけど、11日1日違いでまた私もです、ね、そうなんです、バーンさんで出させていただきます。
はい、
はい、以上です
なんかお仕事でこういうね、なんかこうまこちゃんこうやらないの、そういうセミナーみたいな。
やらないです。
例えば経営コンサルタントとかね。
やらないです。
やりましょうよ。
かしこまりました。じゃあ、実力が、腕がつけましたら、腕と時間の都合が合えば、
ね、いや本当に皆様にね、すごくいい情報であれば、
はい、
やっぱりどんどん発信してですよね、はい、もちろんお仕事にもつながるでしょうしね。
はい
はい、はい、そろそろお別れの時間となってまいりました、
はい、
さあ最後は、曲をお聴きいただきながらのお別れでございます、最後の曲は何でしたか。
最後の曲は、
あ、そうですね、
何でしたか。
はい、愛子さんはもう
かけたので、愛子さんじゃなく、
はい、
瀬川彩香さん
そうです
の妄想スニーカーで
そうですか。さすがです。
はい、ちょっと今一瞬
もうずっと、はい、やっぱりカブトムシはライブでよくやられるんですか。は
い、やったことないです。なんかちょっとメジャーすぎてあれかなと思って。あ、でも一人ではちょっとやったことありますね。オープンマイクとかで
弾き語りで、
非常にうまくいかないんですけども、
さあ、
はい、
番組終了のね、お時間となってまいりまして、
はい
はい、お別れの時間でございます。
はい、
周波数 77.6MHz レディオ DYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士神川雅史と
アシスタントの金山真子でお送りいたしました。
はい、メッセージをいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。来週はゲストさんいらっしゃいます。そしてお時間があれば私弾き語りさせていただきます。
はい、
はい、それでは
カンガワマサシの未来地図、この番組は行政書士カンガワ法務事務所の提供でお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。
なのに